From the conference center at
ソルトレークシティテンプルスクエアのカンファレンスセンターから末日聖徒イエスキリスト教会第179回年次総大会の模様をお届けします。この部会の話者は教会中央幹部及び中央役員の中から選ばれています。音楽はモルモンタバナクル合唱団がお届けします。この放送はボネビルコミュニケーションが公共サービスとしてお送りしています。書面による承諾なく再放映、録画、編集、その他の目的でこの放送を使用することは禁止されています。トーマス・S・モンソン大館長がこの部会の司会を務めます。
Brothers and sisters, we welcome you.
兄弟姉妹の皆さん、末日聖徒イエスキリスト教会第179回年次総大会の第4部会に皆さんを歓迎します。ラジオ、テレビ、インターネット、衛星中継で参加している皆さんにもご挨拶を申し上げます。この大会を放映してくださる設備の所有者、また運営者に感謝をしています。この部会の音楽を担当するのはタバナクル合唱団です。指揮はマック・ウィルバーグ、オルガニストはクレイ・クリスチャンセンとリチャード・エリオットです。聖歌隊が作り主の主をを歌いました。続いて祈りは楽しきを歌います。開会のお祈りは70人のダリル・ H ・ガーン長老です。
our eternal Father in heaven.
永遠の父なる神様、深い感謝を持ってあなた様の愛へと、またこの素晴らしい場所に、そして総大会に集うことができた機会に心から感謝いたします。本古代に感謝をいたします。永遠の幸福の計画に、また贖いに、救い主イエスキリストの贖いに心より感謝いたしております。回復の福音が回復されたこの時代に生きていることができることに感謝いたします。トーマス・S・モンソン大官庁に感謝いたします。あなた様が大官庁を祝福されますように、また顧問の兄弟たちと、また使徒たちと、また指導者を祝福したもってください。私たちがために働いてくれる宣教師に感謝しています。彼らが守られ、健康が守られ福音を伝えることができますように祝福してください。お父様、私たちがこれから個人として一人一人がお話を聞くときによく理解し、教えられるこの福音をよく自分のものとすることができますように、イエス・キリストの御名により、アーメン。
Beautiful.
美しい歌でした。聖歌隊が心の中に光を持てばを歌いました。これから大官庁会第2顧問のディーター・F・ ウクトドルフ官庁がお話しします。その後、昨日十二使徒定員会の会員として指示を受けたニール・エル・アンダーセン長老がお話しします。その後、七十人会長会のスティーブン・E・スノー長老がお話しします。ウクトドルフ官庁。
今日はキリスト教の世界では伝統的に主露の聖日と呼ばれる日です。約2000年前の日曜日のこと、イエス・キリストは地上での生涯の最後の週にエルサレムの町へ入られました。ゼカリアの昔の予言が成就し、イエスがロバに乗られると多くの人々が主に挨拶をし、シュロの葉や花が咲いた枝、そして自分の上着さえも主が進んで行かれる道の上に敷きました。主が近くに来られると人々はこう叫びました。主の御名によって来たる王に祝福あれ、ダビデの子にホサナ。おそらく弟子たちはこれがターニングポイント、すなわちユダヤの世界がついにイエスを長く待ち望んだメシアであると認めた瞬間だと思ったことでしょう。しかし救い主はその称賛と喝采の多くは長く続かないことをご存知でした。まもなくご自分がオリブ山に登り、ゲツセマネでただ一人世の罪を負うことになることを知っておられたのです。シュロの聖日から復活祭の朝までのこの週に、光と命と愛の源であられるイエス・キリストに思いを馳せるのは実にふさわしいことです。エルサレムの群衆は主を政治的な抑圧から解放してくれる偉大な王だと思ったかもしれません。しかし実際には主はそれ以上のことをしてくださいました。主の福音を与えてくださったのです。それは高価な真珠であり、知識の大いなる鍵であり、それを理解し実践するなら幸福と平和と充実感に満ちた人生の扉が開かれます。福音はキリストについての良き訪れです。神の御子が地上に来て完全な生涯を送り、私たちの罪をあがない、死に打ち勝たれたという啓示です。それは救いの道、希望と喜びの道であり、神はその子供たちのために贖いと幸福の計画を用意してくださっているという安心を与えてくれるものです。福音は主の弟子として歩む道です。その道を歩むとき、私たちは危難や悲しみ、不安の時にあっても確信と喜びを得ることができます。今日多くの人々が生活に不安を抱いています。将来について心配し、直面する問題を解決できるだろうかと自分の力を疑っています。多くの人が不幸や悲しみを経験し、人生の意味や目的を知りたいと切に望んでいます。こうした問題に対する関心が非常に高いことから、この世は私たちが直面する問題へのさまざまな新しい答えを提示しています。人々は魂の叫びに応えてくれるものを見つけようと次々と新しいアイデアを試しています。セミナーに出席し、本や CD、 その他の製品を購入しています。新しいものを見つける興奮の虜になっています。そして必ず新しい理論への興奮が覚めると、これまでの方法ではできなかったことが可能になると約束する新しい改良された解決法が出てくるのです。この世の選択肢に真理の要素が含まれていないわけではありません。多くのものに含まれています。しかしどれも 人生に永続的な変化をもたらしてくれるものではありません。興奮が冷めると虚しさが残り、人々は幸福の秘密を教えてくれる次の新しいアイデアを探し求めるのです。対照的に、イエス・キリストの福音には私たちの問題への答えがあります。それは秘密でも複雑なものでも隠されたものでもありません。真の幸福への扉を開いてくれるものです。人が生み出した理論や主張ではなく、宇宙の創造主の永遠に枯れることのない清い泉から湧き出るものです。主は人には到底理解できない真理を知っておられ、福音はそのお方から与えられたものなのです。それは神からの贈り物であり、幸福と成功を手にするための究極の公式です。イエス・キリストの福音の卓越した真理を聞くと、私たちのうちに希望と信仰の花が開き始めます。復活されたキリストのメッセージを心と思いに満たせば満たすほど、主に従い主の教えを実践したいという望みが膨らんできます。そして信仰が深まり、キリストの光が心を照らすようになります。そうすると私たちは自分の生活の不完全さに気づき、苦しい罪の重荷から清められたいと望むようになります。罪から解放されたいと切に願い、悔い改めるように促されるのです。信仰と悔い改めはバプテスマの清めの水へと導きます。バプテスマで私たちはイエス・キリストの御名を引き受け、主の道を歩むことを誓約します。清い生活を送りたいという望みを支えるために、私たちは火のバプテスマ、すなわち言葉では言い表せない聖霊の賜物を授かります。聖霊は義の道を歩む私たちの傍らにいて導いてくれる天の慰め主です。神の御霊に満たされれば満たされるほど、私たちは人に手を差し伸べるようになります。家庭と家族の中で平和を作り出す人となり、あらゆるところにいるハラカラを助け、親切と許し、寛容と忍耐の心を持って憐れみ深い行いをします。これらが充実した人生のためのまことの道の最初のステップです。イエス・キリストに従う者が歩む穏やかな道です。しかし福音によって問題が一晩で解決されるわけではありません。最近ある友人から手紙をもらいました。なかなか証を強く生き生きと保つことができないのですと助言を求めてきたのです。私は返事を書き、愛情を込めて回復された福音の教えにより一層従って生活するためにできる具体的な事柄をいくつか提案しました。驚いたことに、わずか1週間で返事が来ました。要約すると次のような内容でした。提案してもらったことを試してみましたが、うまくいきませんでした。他にどんな提案がありますか？兄弟姉妹の皆さん、続けなくてはなりません。永遠の命を得る道は短距離レースではありません。長距離レースなのです。神聖な福音の原則を繰り返し実践して、日々生活の一部とする必要があります。往々にして私たちは朝畑にトウモロコシの種をまいて、夕方には実がなることを期待する農夫のように福音を捉えてしまうことがあります。アルマは神の御言葉を種に例え、種は次第に成長して実を結ぶのであり、それは信仰と熱意と忍耐と寛容の結果であると説明しました。 確かに祝福が直ちに来ることもあります。心の中に種を植えると間もなく種は膨らんで芽を出し成長し始めて、その種が良いものであることが分かります。弟子としての道に足を踏み入れたその瞬間から、目に見える祝福や見えない祝福を神から受けるようになります。しかしもしその木に構わず養い育てることに心を配らなければ、完全な祝福を受けることはできません。種が良いものであると知るだけでは十分ではないのです。木が根付くように十分に注意して養いを与える必要があります。その時初めて、どんな甘いものよりも甘く、どんな清いものよりも清い実を食べ、満ち足りるまでその実を食べて、もう飢えることも乾くこともなくなるのです。弟子として歩む道は長い旅路です。人格を築き心を清めるには、旅の中で精錬される必要があります。弟子の道を忍耐強く歩むことで、信仰の強さと自分の思いではなく神の御心を喜んで受け入れる気持ちの深さを自分自身に示すのです。ただイエス・キリストについて語り、自分は主の弟子であると宣言するだけでは不十分です。私たちの宗教の象徴を身の回りに並べるだけでは不十分です。弟子になることはスポーツ観戦ではありません。何もせずに見ているだけでは信仰の祝福を期待することはできません。ソファーに座ってテレビでスポーツを見ながら選手に意見していても、健康の恵みを味わえないのと同じです。にもかかわらず、信仰生活の姿勢として観客席の弟子になる方を好む人々がいます。私たちの宗教は他人任せの宗教ではありません。他人の良い行いを眺めているだけでは福音の祝福は受けられません。私たちは教えていることを自分で行う必要があります。弟子として歩む道のスタート地点は、幸いなことに自分がまさに今立っている場所です。その道を歩き始めるために前もって資格を得る必要はありません。お金があるかどうかは関係なく、教育や雄弁さや知性などの条件もありません。完全である必要も、評判が良い必要も、礼儀が身についている必要さえないのです。皆さんも私も弟子としての道を今日から歩むことができます。謙遜になりましょう。心から天の御父に祈りましょう。御父に近づいて御父に学びたいという望みを表しましょう。信仰を持ちましょう。探せば見出し、叩けば開かれるでしょう。人に仕えることによって主に仕えましょう。ワードや支部に活発に集いましょう。福音の原則に従って生きると決意することによって家族を強めましょう。夫婦や家族で心と思いを一つにしましょう。今こそ神殿推薦状を持てるよう生活を整え、また推薦状を使う時です。今こそ有意義な家庭の夕べを行い、神の御言葉を読み、真剣な祈りを通して天の御父に語りかける時です。今こそ主の教会の回復と生ける預言者とモルモン書と私たちの生活を祝福する真剣の力に対して感謝の気持ちで心を満たす時です。今こそイエス・キリストの福音を受け入れ、主の弟子となって主の道を歩む時なのです。過ちを犯したことがあるために、自分はもう福音の祝福に十分に預かることはできないと思い込んでいる人がいます。そのような人は主の目的をほとんど理解していません。福音に従って生きることで得る大きな祝福の一つは、精錬されて 過ちから学べるようになることです。すべての人は罪を犯したため神の栄光を受けられなくなっていますが、イエス・キリストの贖罪には悔い改めるものを傷のないものとする力があるのです。私たちの愛する友ジョセフ・B・ワースリン長老はこの原則を分かりやすく説明しています。欠陥だらけの自分でも天の御父が愛してくださっていると知るのは素晴らしいことです。御父の愛は深く、私たちが自分を見捨てたとしても御父は決してお見捨てになりません。私たちは自分の過去と現在の姿に目を向けますが、天の御父は永遠の観点からご覧になります。イエス・キリストの福音は変化の福音です。この福音は地上の存在である私たちを精錬し、永遠の存在へと変化させます。理由は何であれ、主の弟子として歩む道を離れている人々にお勧めします。今いるところからスタートし、イエス・キリストの回復された福音のもとに来てください。主の道をもう一度歩んでください。主があなたの生活を祝福し、人知をはるかに超えた知識と喜びを与え、御霊という神の賜物を注いでくださることを証しします。主の道はいつでも歩み始めることができ、決して遅すぎることはありません。これまで教会員ではなかったために自分はふさわしくないと感じている人、失った時間を埋めることはできないと感じている人に証しします。主はあなたの特別な能力や才能、技能を必要としておられます。教会は、私たちはあなたを必要としています。主の道はいつでも歩み始めることができ、決して遅すぎることはありません。復活祭の時期、この主路の誠実に、そしていつでもこのことを心に留めておきましょう。私たちの主イエス・キリストの回復された福音には、虚しさを満たし、傷を癒し、悲しみの谷に橋を架ける力があります。福音は希望と信仰と主への信頼の道です。イエス・キリストの福音は末日聖徒イエス・キリスト教会において完全な形で教えられています。この教会は生ける預言者によって導かれており、預言者は今日の困難な問題に対処するための導きを与えるように主イエス・キリストから権能を受けています。私は厳粛に証しします。イエス・キリストは生きておられます。主は世の救い主、贖い主、約束されたメシアです。主は完全な生涯を送り、私たちの罪を贖ってくださいました。主はいつもそばにいて、私たちの戦いを戦ってくださいます。主は私たちの希望であり、救いであり、そして道です。イエス・キリストの聖なる御名により証しします。アーメン。
My dear brothers and sisters across the world.
世界中の愛する兄弟姉妹の皆さん、足の震える思いですが、へりくだって皆さんに私の愛をお伝えします。支持してくださった皆さんに心から感謝いたします。あらゆる面でへりくだり、自分の至らなさを感じています。しかし私は、主に祝福され、聖なる使徒職を受けるためのある資格に関しては慰めを感じています。それは私が聖霊の力によってイエスがキリストであり神の愛してあられることを完全にはっきりと知っているということです。トーマス・S・モンソン大官庁よりも愛の深い人はいません。太陽のような暖かい眼差しで人々に手を差し伸べています。神の預言者は私をじっと見つめてこの聖なるメシを伝えてくれました。モンソン大官庁が愛に満ちた長い手を私の肩に回してくれたときに、主とその預言者から感じた愛を皆さんも想像することができるでしょう。 モンソン大館長を愛しています。私を知っている皆さん、これまで皆さんの前で至らない点があったとすれば、皆さんの許しと忍耐を乞いたいと思います。私のために皆さんの信仰と祈りをお願いいたします。私は自分の至らなさを承知しています。主の教えと訓戒を喜んで受け入れ、従っていきたいと願っています。主は私の背中を強くして重荷に耐えられるようにしてくださるというモンソン大館長の真剣深いでの約束に慰めを感じます。16年前、中央幹部に召されたばかりの時、ステーク大会でパッカー会長に同行し、彼から忘れられない話を聞きました。パッカー会長は改修に向けてこう言ったのです。私は自分が何者であるかを知っています。そして少しの間を空けてこう言いました。私は取りに足りない人間です。さらに私の方を向いてパッカー会長はこう言いました。アンダーソン長ら兄弟も取りに足らない人間です。そしてこう付け加えました。このことを忘れるなら主はすぐに思い起こさせてくださるでしょう。それは愉快なことではありませんがね。信仰深い会員の皆さんに心から感謝します。若い頃フランスで伝道中にイエス・キリストの福音にあらゆる面で献身する会員たちを見て、私の証は大きく育ちました。これまでの20年のうち10年間を教会の割り当てで合衆国以外の国に住んできました。異なる言語の国々で神の力が皆さんの生活に作用するのを見てきました。イエス・キリストの回復された福音を信じる偉大な家族はなんと素晴らしいことでしょうか。主はとてもお返しできないほどの祝福を与えてくださっています。地上の天使のような姉妹と結婚させてくださいました。妻のキャシーは私の光、模範、神の尊く清い神の娘です。彼女なしでは何もできなかったでしょう。人生の大半を彼女の求めるような人になろうと私は努力してきました。20年前、4人の子供がまだ小さかった時、私たち家族はフランスで伝道するように召されました。その後の召しでも、安定を必要とした年頃に、子供たちは町から町、大陸から大陸へと移り住みました。それでも主は子供たちを豊かに祝福され、それぞれが素晴らしい伴侶と自分自身の子供たちに恵まれました。子供たちが示してくれた善良さと犠牲に感謝しています。信仰深い両親に、そしてここにいる、特にここにいる母に、そしてこれまでの人生で私のために尽くしてくださった全ての人に感謝します。70人の兄弟たちに心からの敬意をお伝えします。彼らのことを実の兄弟のように愛しています。この友情はこの世だけではなく、帳の向こうまで続くことでしょう。これまでの16年間、大館長会と十二使徒は私の模範であり教師でした。彼らの高潔さから学んできました。この長い年月にわたって彼らの間で怒りや私利私欲を目にしたことは一度もありませんでした。影響力や権力を得ようとする態度も一度もありませんでした。その反対に彼らは妻子への思いやりと、また誠実さを見てきました。御父と御子への変わらぬ愛と堅固の証、そしてまず熱心に神の王国を築くことを求める姿を見てきました。彼らの上に神の力が注がれ、彼らを支えるのを見てきました。預言者の預言が成就するのを見てきました。神の権能により病人が癒され、国々が祝福されるのを見てきました。またあまりにも神聖なので詳しくお伝えできないような出来事にも共に立ち会う機会に預かりました。彼らがまさに主の油注がれたものであることを明かします。 私の霊が亡くなられたワースリン長老の霊のようになれればというふうに思っています。ワースリン長老は自分の意向など全く感情に入れない人でした。私も主の預言者が望むならどこにでも行き何でもしたいと思います。救い主を明かし神の王国を打ち立てるために自分を捧げ息の続く限り働きたいと願っています。私たちの時代は昔から人々が待ち望んでいた時代です。聖文にはこうあります。主は創世の前に定めかつ備えられた。数々の啓示はこれから起きる大いなる集合について述べています。イザヤは主の家が山の頂に建てられ主の声が全地に行き渡ると予言しました。ダニエルは教会は人手によらず山から切り出される石のようになると宣言しました。ペテロは万物の更新について語りました。ニーファイは子羊の教会の人々が数においては多くないが全地の至るところにいるのを見ました。私たちは主の驚くべき不思議な技の時代に生きています。私たちは恵まれて福音を家族と子孫にもたらし救い主の再臨に備えることができます。主は回復の目的は福音を世の光とし、また私たちと主の民のために旗とし、さらに主に先立ち主の前に道を備える使者とするためであると言われました。私たちのこの責任は些細なものではありません。私たちが今存在するのは偶然ではありません。末日に誓約を守ることは永遠の名誉の印となることでしょう。私は世界中で主の御手を見る特権に預かってきました。私たちはソルトレイク盆地まで平原を渡って歩いて渡った開拓者たちを称えますが、現代の開拓者はさらに多くいます。彼らは手車をしてはいませんが、多くの点で昔の開拓者と共通しています。彼らも、モルモン書や個人の祈りを通して主の声を聞きました。信仰と悔い改めにより、バプテスマの水に入り、福音の肥えた土にしっかりと植えられたのです。キリストの弟子として、彼らは正しく真実なことのために、喜んで犠牲を払ってきました。聖霊の賜物を受けた彼らは永遠の命に向かって着実に歩んでいるのです。自分が何者でありそして何を受けているか心に留めなければなりません。善を成したいと望む私たちは一人ではなく様々な信仰と信条を持つ素晴らしい人々に囲まれています。御父に祈りの答えを受ける私たちは一人ではありません。御父はすべての子供たちを愛しておられます。大義のために犠牲を払う私たちは一人ではありません。無私の心で働く人々が周りにいるのです。多くの会員がキリストへの信仰を分かち合っています。世界中に忠実で慎み深い親がいて互いに愛し合い子供たちを愛しています。私たちの周りの善良な人々から学べることはたくさんあるのです。それでも松井聖とイエスキリスト教会だけにしかないことがあっても恥じる必要は全くありません。この教会にのみ天使によって地上に回復された神の神権があります。この教会にのみモルモン書があり聖書とともにキリストの完全な福音と神聖を宣言しています。この教会にのみ神の預言者がいて天からの導きをもたらし地上でつなぐことを天でもつなぐための鍵を持っているのです。教会の使命についての知識のゆえに優越感や傲慢な気持ちを持ってはなりません。そうではなく本来の使命を果たせるようひざまずき主に助けを請うべきです。ですがこれは私の教会である、私がこれを設ける、これを覆すものはないという主の言葉に臆する必要はありません。救い主、贖い主であられるイエス・キリストを宣言しましょう。私たちは主に負債を負っています。 主の栄光を畏敬の念を持って仰ぎ見る私たちに、主は遠ざかりなさいとは言われません。むしろ身元に来るように命じられます。私は戸の外に立って叩いている。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私はその中に入るであろう。主の言葉は不変です。私はよみがえりであり命である。私を信じる者はたとえ死んでも生きる。また生きていて私を信じる者はいつまでも死なない。兄弟姉妹、主は復活され生きておられます。地上での聖なる技を導いておられます。トーマス・エス・モンソン大官庁は主の預言者です。イエス・キリストの御名によって明かします。アーメン。
Elder Anderson, we extend our love and offer prayers of support as you begin your new responsibilities.
アンダーソン長老のために私たちは祈っています。私の姪のレイチェルは幼かった頃、祖母と過ごすことがよくありました。二人は特別な絆で結ばれたのですが、レイチェルが5歳になり、幼稚園に入ることになりました。共に過ごせる最後の朝に祖母はこう言いました。レイチェル、今まで一緒に過ごせて本当に楽しかったわ。おばあちゃんはあなたが大好きよ。でも明日から幼稚園が始まって、あなたがいなくなったらおばあちゃんは一体どうしたらいいのかしら。レイチェルは身を見開いて祖母を見上げると、5歳とは思えない知恵を持ってこう言いました。私もおばあちゃんのことが大好きよ。でも私ね、新しい人生を始める時期なのよ。役に立つ勧告です。すべての人は新たな人生を歩み始める必要があります。劇的な変化を求めたり歓迎することはあまりないでしょう。しかし変化は人生にとって不可欠なものなのです。変化の多くは人生を歩む中で自然に訪れます。子供時代から青年期、少年期、最後に老年期へと移行し、生活は変化していきます。学校、伝道、結婚、就職、定年などは人生の重要な節目です。多くの場合、次の段階に進むことや次の困難に取り組み始めることをためらいます。現状に満足し、変化を恐れたり、あるいは信仰が足りないからかもしれません。おばあちゃんの膝の上にいる方が幼稚園で苦労するより快適だと感じるのと同じです。変化というものは避けられないものです。どうすれば変化に対して最もよく備えられるのでしょうか。第一に、預言者に従うことです。指導者に耳を傾け従ってください。預言者は人生の嵐に耐えられるように堅実で毎日の生活で役に立つ勧告を与えてくれます。教義と誓約の一章で、主は私自身の声によろうと、しもべたちの声によろうと、それは同じであると語られました。預言者は常に直面する変化や困難に立ち向かえるよう助けてくれます。預言者に従おうというプライマリーの歌にこうあります。確かな道歩むために耳傾け従おう、主の預言者説く教え。第二に、永遠の見地から物事を捉えることです。変化や困難は神の計画の一部であることを理解しましょう。人生は試しの時期です。主なる神が命じられるすべてのことを私たちがなすかどうかを見るための期間なのです。人生では様々な変化や試練、誘惑を経験します。神から与えられた選択の自由をどう使うかを試されるためです。ニーファイ第2章にこう記されています。すべての事物には反対のものがなければならない。もし事物に反対のものがなければ義は生じ得ないし、邪悪も清さも惨めな状態も善も悪も生じ得ない。選択の自由を使って正しい選びをするとき、困難や変化は成長する機会となるのです。第三に、信仰を持つことです。 ヒンクレー大官庁は信仰を持って前進するよう進めました。この世は否定的な考えで満ちています。疑いや不安、恐れが私たちの心の中に入り込むこともあります。モンソン大官庁はおっしゃいました。信仰と疑いが一つの心に同時に存在することはできません。どちらか一方が他方を払いのけるからです。物内書には信仰のない希望はありえないとあります。信仰行使し、学び、進歩していけば困難や変化に立ち向かうことができるのです。第4に元気を出してください。世界中で多くの教会員が経済的にも他の面でも困難に直面しています。落胆し、見捨てられたと感じることもあるでしょう。主はおっしゃっています。元気を出しなさい。私はあなた方の中におり、あなた方を見捨てていないからである。ワース林長老は逆境に対処する方法について教えてくださいました。不満の声を上げたくなったら、代わりに笑ってみてください。そうすれば皆さんの寿命が伸びるだけでなく、周りの人の生活ももっと明るくなるでしょう。笑いとユーモアのセンスは人生の苦しみを和らげてくれるのです。人生で起こる全て変化を全て予測できたらいいのにと思うかもしれません。近づいてくるのが見える変化もあります。全ての若い男性は伝道という人生を大きく変える経験に備えるように教えられています。全ての独身会員は伴侶を選び、聖なる神殿で結び固めを受ける大切さを理解しているでしょう。このような変化は近づいてくるのが分かりますし、計画もできます。しかし不意に訪れる変化はコントロールできません。経済不況、失業、重い病気や怪我、離婚や死などは期待も歓迎もされません。そのような予測できない困難にどのように対処すればよいのでしょうか。答えは同じです。預言者に耳を傾け、永遠の見地を持ち続け、信仰を持ち、元気を出すことで予期せぬ困難に立ち向かい、新たな人生を始めるのです。開拓者たちは変化を受け入れ、問題や苦難を克服することの素晴らしい模範です。ロバート・ガードナーは1845年1月カナダ東部でバプテスマを受けました。忠実で勤勉だった彼は家族とともに農部に向かい、多くの困難を経て1847年10月にソルトレイク盆地に到着しました。そして今このカンファレンスセンターが立つ位置から数ブロック先に野営しました。彼は日記にこう記しています。私は牛の首輝きを外し、手車の壊れた絵に腰掛けていった。もうこれ以上は一日だって住むことはできないだろう。ロバートは何もない状態から始め、新しい生活を切り開いていきました。最初の数年は大変でしたが、兄と共に製粉所を建ててから状況は次第に良くなってきました。しかし数年後、製粉所の動力だった水の流れが上流で変わってしまい、土地が干上がってしまいました。10キロにわたる用水路を築こうとしましたが、それも失敗に終わりました。日記にはこうあります。用水路は失敗に終わった。穀物は全滅。製粉所も立ち行かなくなった。蓄えもなくなり、一文なしになってしまった。それでも試練が十分でなかったかのように、彼はカナダへの伝道と召されます。家族のもとを離れ、他の宣教師と共に手車、蒸気船、鉄道と乗り継いで、伝道地に赴任し、メシを果たしたのです。やがて伝道を終えた彼は、熱心に勤勉に働いて、再び繁栄し始めました。2、3年後、ガードナー兄弟が自分の農場に友達を呼んでもてなすと、 友達はこう言いました。無一文だった君がこんなに豊かになって嬉しいよ。今では以前とあまり変わらないほど裕福になったじゃないか。ガードナー兄弟はこう答えました。ああ、以前は裕福だったが全てを失った。また、伝道の飯が来るんじゃないかとヒヤヒヤしているよ。数時間経つと、ソルトレークでの集会に出席していた人たちが彼に伝えてくれました。南部に新しい土地を開拓し、綿を栽培するために今日召された人たちの中に彼の名前があったのです。すぐにも出発するようにとのことでした。伝えてくれた人々に彼は言いました。承知しました。飯に答えます。ロバート・ガードナーは人生の変化に対処することの模範です。預言者の勧告に従い、不都合と思われる時にも奉仕の飯を受け入れました。ユーモアと憐れみにあふれた彼は、主を心から愛し、強く揺らぐことのない信仰を行いに表しました。彼はユタ南部の入植に尽くしました。人生で起こる多くの変化や困難に、ひるむことなく立ち向かうように霊感を与えてくれています。前進し新たな人生を始めるときに私たちが従順で忠実で快活でいることができますように、イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
スノー長老の言葉にコメントを加えたいと思います。ガードナー兄弟は私の伝道部にやってきました。そして最初のアサイメントはガードナー兄弟が最初に教会に入った土地への伝道でした。ガードナー兄弟は私たちの伝道部で働きました。ここで聖歌隊と皆さんで賛美歌4番イスラエルの救い主を歌います。続いて中央婦女教会会長会第二顧問のバーバラ・トンプソン姉妹がお話しします。その後十二使徒定員会のジェフリー・アール・ホランド長老がお話をします。松井聖徒イエスキリスト教会第179回年次総体会の模様をお届けしています。
years ago,
何年も前に婦女教会中央管理会で奉仕していた時、婦女教会指導者と親権指導者を教えて訓練する割り当てを受けました。午前中は他の市で教え、その後私たちは訓練集会の開会にちょうど間に合いました。私は開会の歌と祈りの後で最初に話すことになっていました。開会の歌は時過ぎてと発表されました。聞き覚えのない題名で、開会の歌にしてはおかしな歌だと思いました。私がまだ話をしないうちにもう時過ぎてと歌うのですから。歌い始めるとすぐにこれが福音のメッセージを広めて人の霊をキリストのもとに導く時間が少ないことを意味しているのだと分かりました。4番の歌詞はそれから後何度も私の心をよぎりました。歌詞には次のようにあります。確かなれ、サタンはなれの務めを知り試みん。棘の道に主の手近し、悪魔は主に逆らえず、悪魔は主に逆らえず。その歌詞には人生で何が起きてもイエス・キリストは救う力を持っておられるというメッセージが込められていました。自らの神聖な犠牲を通して主は私たちに永遠の命への道を備えてくださいました。まさに主の技とは人の不死不滅と永遠の命をもたらすことです。永遠の命へ導く事柄を助け合いながら実行できるよう主は私たちの力をお求めになりました。去年9月の中央婦女教会集会でベック姉妹は永遠の命を得るという目標を達成する助けとして3つのことを挙げました。信仰と個人の義を増し加える、家族と家庭を強める、主に仕え主の子供たちに仕える。これは貧しい人や困っている人を探して世話をするという意味もあります。これらを行おうと努力するとき、サタンは誘惑し試みようとすることを私たちは知っています。知っても主は私たちを強め助けると約束されました。子供の頃、両親から天の御父とイエス・キリストが私を愛してくださっていると教わりました。また自分が神の子であることを教わりました。両親はイエス・キリストが私たちの救い主であり、ただイエスを通じてのみ私たちは救われると教えてくれました。また信仰を増すためには毎日祈る必要があると教わりました。実際常に祈ることが必要でした。聖文を読み研究すれば福音が真実であるという知識と証が大きくなると教わりました。神を愛し、神の戒めを守ることでその愛を示すことができると教わりました。神殿の大切さを学んだのも子供時代です。青少年になると神聖な神殿の制約を交わして守ることで永遠の命への道にとどまることができると学びました。私たち一人一人が信仰と個人の義を増し加えるために生涯を通じこれらに従わなければなりません。家族と家庭を強めることは私たちの責任であり祝福です。家族の状況は一人一人異なります。両親と子どもたちがいる家族もあれば、家には子どもがいない家族もあります。多くの教会員は独身で一人で子どもを育てている人たちもいます。夫や妻を亡くして一人暮らしの人もいます。家族の形がどうであれ、私たちは皆自分の家族を強め、他の家族を強めることができます。例を挙げて家族を強める方法をいくつか説明します。私がアイダホ州ボイシである責任があった時のことです。土曜午後の訓練集会の後、姪の家族の家に泊まりました。その夜、子どもたちが寝る前に短い家庭の夕べと聖文のお話がありました。リーハイの家族について、そしてリーハイが子どもたちに神の言葉である鉄の棒にしっかりつかまっていなければならないということについて父親が話しました。鉄の棒につかまることで彼らは安全で喜びと幸福に導かれます。でも鉄の棒を手から離せば汚れた川で溺れる危険がありました。これを子どもたちに説明するために母親は鉄の棒になって子どもたちを捕まらせ、悪魔役の父親は子どもたちを安全と幸せから引き離そうとしました。 子供たちはこの話をとても気に入り、鉄の棒につかまることの大切さを学びました。聖典のお話の後は家族の祈りの時間でした。母親は子供たちにビショップのためにお祈りするのも忘れないでねと言いました。その夜は3歳のブルックリンがお祈りをしました。彼女はたくさんの祝福に感謝すると次に、ビショップの目が良くなるように祝福してくださいと熱烈なお願いを天の御父にしたのです。翌朝聖餐会で席に着きました。ブルックリンと5歳になる姉のケネディが壇上を見ると、そこにビショップが立っているのが見えました。2人はビショップを指差し興奮しながら母親に言いました。見てビショップよ。2人は互いに顔を見合わせていましたが、それは私たちが祈ったからビショップは良くなったのよねと言っているようでした。二人は天の御父が謙遜な祈りを聞いてくださることを知っていて、信仰を持って祈ったのです。聖文と家庭の夕べと家族の祈りは家族を強めます。あらゆる機会を捉え家族を強め、皆が正しい道にとどまれるよう助け合う必要があります。救い主は地上におられた間を通じて互いに関心を寄せ合い助け合うよう教えられました。病人を癒し、歩けない人を歩けるようにし、目が見えるようにし、耳が聞こえるようになさいました。人々に福音を教えられました。人々を祝福し、多くの奇跡を行われました。困っている人を助ける機会はあらゆるところにあります。誰の人生にも何らかの形で貧しい時があり、他の人の助けが必要ではないでしょうか。それは私たちは皆物乞いだからです。スペンサー・ダブル・キンボル大官庁は言いました。神は私たちを心にかけ、いつも見守っておられます。しかし普通の場合、私たちの必要は第三者を通して満たされます。したがって私たちは互いに奉仕し合うことが大切です。去年の夏、家を留守にしていたとき、私の住んでいた地域が暴風雨に見舞われ、近所の家から倒れた大木が我が家の庭を覆い、送電線をなぎ倒しました。損傷箇所を修理し、電気を回復させるためには木をどけなければなりませんでした。朝早く弟に電話をすると、できるだけ早く来るよう計らってくれました。ビショップにも電話をしました。それからすぐにビショップ、ホームティーチャー、前のステーク会長、それにワードから10人の男性がチェーンソーを手に集まり、素早くこの災難の後始末をしてくれました。夜には家庭訪問教師が食事を持ってきてくれました。それから数日間、大祭司グループと長老定員会、それに近所からさらに大勢の男性が来て、散らかっていたものを片付けてくれました。その時私は他の人の助けを必要としていました。落胆していた気持ちは喜びと感謝に変わりました。彼らがすぐ奉仕してくれた時、自分が愛されて気遣われていることを感じました。彼らは困っている人をすぐに見つけ、彼らは証に従って生活し、誓約が真実であることを示しました。教会の本部には、災害などで皆さんの奉仕を受けた教会員ではない人たちからの感謝の手紙がよく届きます。いつも進んで奉仕し、愛し、与えているイエス・キリストの真の弟子である皆さんに感謝します。信仰と個人の義を増し加え、家族と家庭を強め、主と主の子供たちに仕えようとするとき、私たちは自分の目的に確かでなければなりません。サタンは私たちの努力を妨害するでしょう。でもキリストと主の贖いの犠牲により、私たちは主の御心を行うことができ、私たちの力が強められることを証しします。イエス・キリストの御名により、アーメン。
Thank you, Sister Thompson, andThanks to the remarkable women of this church. Brothers and sisters,
兄弟姉妹、復活祭にあたり、特に孤独な人、孤独を感じている人、さらには見捨てられていると感じている人に向けて話します。そうした人々の中には、結婚を待ち望んでいる人、 伴侶を失った人、子供を失った人、そして子供に恵まれない人たちがいます。また私たちは夫から見捨てられた妻、妻が去ってしまった夫、片親または両親を失った子供たちのことも思っています。その他、故郷を離れている兵士、伝道を始めて数週間でホームシックにかかっている宣教師、失業し不安な気持ちが家族に知れることを心配している父親など、こうした人々は様々な状況のもとにあります。つまり私の話は、人生で様々な局面を迎える私たち全員に当てはまるのです。このような方々に史上最も孤独な旅と、そこから人類家族のすべてにもたらされた終わりのない祝福について話します。それは救いという重荷をお一人で背負われた救い主の孤独な務めのことです。主は言われます。私は一人で酒舟を踏んだ、私とことを共にする者はなかった、私は見たけれども助ける者はなく支える者はなかった。今朝ウークトドルフ館長が話したように、聖文には4月の第1週杉越の前の日曜日、まさに今朝と同じ日にイエスがメシアとしてエルサレムに入られたことが人々にとり偉大な出来事であったと記されています。しかしその熱意はすぐにしぼんでしまいます。まもなくイエスは当時のイスラエル人指導者の前で訴えられ、大祭司カヤパのところへ連れて行かれました。イエスをすぐにも裁こうとした人々と議会は早々と判決を下し、怒りを込めて宣言し叫びました。どうしてこれ以上証人の必要があろう、彼は死に当たるものだ。イエスはそれからその地の異邦人の支配者のもとへ連れて行かれました。ガラリアの領主ヘロデはイエスを一度尋問し、ユダヤのローマ人総督ピラトは二度尋問しました。ピラトは群衆に向かいこう宣言します。訴え出ているような罪はこの人に少しも認められなかった。不当にもピラトはイエスを鞭打った後、十字架につけるために引き渡しました。その手は汚れにまみれていました。宗教と政治指導者から否定されたイエスは市民からも敵視されます。共に投獄されていたのが父の息子を意味するバラバであったのは歴史の皮肉でしょう。暴動を起こしたバラバはまさしく神を冒涜する者、殺人者でした。杉越の際に一人の囚人を解放するという伝統に基づき、ピラトは民衆に尋ねました。どちらを許してほしいのか。彼らはバラバの方をと言いました。神を信じない父の息子が解放された一方、天の御父の真の御子が罪ありとされ十字架の刑に課せられたのです。主のそばにいた人々も試練を迎えていました。最も理解しがたいのはユダです。私たちは計画においてイエスが十字架におかかりになることの必要性を知っています。しかしイエスの足元に座り祈りを聞き、病人の癒しを目にし、実際に触れていただいた特別な証人の一人が銀貨30枚で主を裏切り、キリストとしての役割や存在を否定したということは理解に 苦しみます。これほどわずかな金銭でこれほど大きな汚名を買った例は歴史上他にありません。裏切り者に対して主は言われました。生まれなかった方が彼のために良かったであろう。他の信者たちも難しい局面にいました。最後の晩餐の後、主はペテロ、ヤコブ、ヨハネを待たせ、ゲッセマネの園へ一人で行かれました。うつ伏せになり祈られたイエスは、悲しみのあまり死ぬほどでした。耐え難い残酷な杯を過ぎ去らせてくださるよう御父に願ったとき、汗が血の滴りのように血に落ちたと記されています。しかし過ぎ去らせることはできませんでした。苦しい祈りから戻ると、弟子の中でも高い地位にある三人が眠っているのを見て尋ねられました。ひとときも私と一緒に目を覚ましていることができなかったのか。同じことが繰り返され、三度目に戻られたとき、今は眠り、休息を取るよう言われました。
Though there would be no rest for him. Moments later,
間もなくイエスは捕らえられ裁判にかけられます。仲間の一人であると訴えられたペテロは三度までもその訴えを否定しました。起きたことをすべて知っているわけではありませんし、使徒たちに主が個人的に与えておられたかもしれない助言についても知りません。私たちにわかるのは、イエスがこれらの特別な人たちでさえ最終的に主と共にいることができないことをご存知であり、ペテロに警告を与えておられたということです。鶏が鳴きました。主は振り向いてペテロを見つめられた。その時ペテロは外へ出て激しく泣いた。このように神聖な必要性からイエスを支持する人々の輪は次第に小さくなり、マタイ伝にある通り弟子たちは皆イエスを見捨て逃げ去りました。
ペテ
ロは存在を認識され、とがめられるほどまで近くに寄り、ヨハネはイエスの母と共に十字架のそばに、また特別に祝福されていた女性たちは主の近くにいました。しかし御父のもとへ戻るイエスの孤独な旅路において、慰めや連れ添うものはなかったのです。さて、贖いのための孤独な旅で最も困難だったと思われる瞬間について、これから慎重にまた経験に話します。それはイエスが知識面と物理的面では準備ができていても、感情面と精神面においては受け入れる用意が完全にできていなかったと思われる最後の瞬間、すなわち神が離れていかれるという恐るべき絶望感です。この時イエスは極限の孤独にあって叫ばれました。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。人々から見捨てられることは予期しておられましたが、このことは理解されてはいなかったはずです。そうでなければ弟子たちにこうは言われなかったでしょう。見よ、私は一人でいるのではない、父が私と一緒におられるのである、私を一人置き去りになさることはない。
because the Father is with me. The Father hath not left me alone, for I do always those things that please him. With all the conviction,
確信に基づいてイエスが完全に御父の御心にかなっておられたこと、完全であられる御父はその瞬間に御子を見捨てられなかったことを明かしします。実際キリストが地上で教え導かれた期間を通じて、おそらくこの最後の苦悩の時ほど御父が御子に近づかれたことはなかったと信じています。それでも御子の思考の犠牲は、御子がお一人であるほど完全なものになるために、御父はその必要から短い間、御父の霊がもたらす安らぎと御父ご自身の存在を御子から取り去られたのです。それは贖いの要求であり、確かに贖いの意義に不可欠なものでした。つまり悪事や汚れとは無縁であられた完全な御子は、人類がこれらの罪を犯したときにどう感じるかを知らなければなりませんでした。無限かつ永遠の贖罪を成し遂げるために、肉体だけでなく霊的な死がどのようなものかを感じ、神聖な聖霊が退き、これ以上ないほどの悲惨極まる絶望的な孤独をご自身で理解する必要がありました。主は耐え使命を果たされました。極限の苦悩の中で慈しみのために勝利への信仰を持ち続けられたのです。味わっておられた気持ちにもかかわらず、その信仰は神の憐れみは消えず、神は常に誠実であられ、私たちを見捨てたりはされないということを御子に告げていました。最後の一コドラントが支払われ、忠実への決意が証明されたときに、安堵とともに苦しみが終わったのです。あらゆる困難に立ち向かい、助けるものも支えるものもなしに、生ける神の生ける御子ナザレのイエスは、死が支配していた肉体の命を回復し、地獄の孤独と絶望から喜びあふれる霊の贖いをもたらされました。イエスは勝利のうちに、父よ、私の霊を御手に委ねますということがおできになったのです。兄弟姉妹、この復活祭の季節に得られる大きな慰めの一つは、イエスがただお一人でそのような長く孤独な道を歩まれたおかげで、私たちはそうする必要がないということです。主の孤独な旅は、その縮小版である私たちの旅路に大いなる同伴者を与えてくれました。すなわち天の御父の憐れみ深い見て、常に近くにいてくださる御子、聖霊の大いなる賜物、天使たち、幕の両側にいる家族、預言者と使徒、教師、指導者、友人です。キリストの贖いと主の福音の回復により、これらだけでなく、さらに多くの人がこの世の旅路を共に歩んでくれるのです。たとえ孤独を感じても、助けの手が差し伸べられることを私たちは 知っています。全人類の贖い主は確かに私たちを慰めのないままにせず、御父と共に来て私たちと住んでくださると言われたのです。拒絶され、見捨てられ、少なくとも一度は完全に裏切られたキリストの孤独な犠牲が私たちのせいで再び繰り返されることが決してあってはなりません。主は一度お一人で歩かれました。私たちの助けや支えなしに主が二度と罪と向き合うことのないように、現代の苦悩の道にいる皆さんや私を主がご覧になるときに、そこにいるのは傍観者だけだったということがもう決してないように、杉越の子羊に象徴される杉越の木曜日、十字架に象徴される贖いの金曜日、そして空になった墓に象徴される復活の日曜日を迎えるこの聖なる週を控え、言葉だけでなく、順調な時だけでなく、行い、勇気、信仰において孤独を覚えながら道を歩む時も、十字架が肩に重くのしかかる時にも、キリストの忠実な弟子であると心から公言できますように、この復活祭の週、そして常にいつでもどのようなことについても、どのようなところにいても、死に至るまでもキリストのそばに立てますように、主は死と完全な孤独に際し私たちのそばに立っておられました。イエス・キリストの神聖な御名により、アーメン。
聖歌隊が、コア我が愛しを歌いました。今朝美しい音楽を提供してくれたタバナクル合唱団と、この部会の和社に感謝をしています。私の話の後、聖歌隊が感謝を神に捧げんを歌います。閉会の祈りは70人のドナルド・L・ホールストロム長老です。この大会の最後の部会は本日午後2時に始まります。愛する兄弟姉妹の皆さん、皆さんへの愛をお伝えします。皆さんに話すこの責任にへりくだる思いですが、この機会を感謝しています。6ヶ月前に総大会で集まって以来、世界の情勢は必ずしも私たちの望む通りではないと思います。6ヶ月前には減速傾向に見えた世界経済は急激に悪化したように思え、経済の見通しはここ何週間も暗い状況にあります。さらに社会の道徳的基盤は揺らぎ続けており、そうした基盤を守ろうとする人々はあざけられ笑われ、また時には抗議や迫害を受けることがあります。戦争や自然災害、個人的な災難は後を絶ちません。もし私たちが世の中や自分の生活の暗い面のみをくよくよと考えるなら、将来について失望し懐疑的になったり、さらには将来の出来事を恐れたりするのはたやすいことでしょう。しかし今日私は周囲の問題から考えを、また注意をそらし、教会員として受けている私たちの祝福に心を向けたいと思います。使徒パウロはこう宣言しています。神が私たちにくださったのは臆する霊ではなく、力と愛と慎みとの霊なのである。人生で問題や課題に直面しない人はいません。時には悲劇や災難にも遭います。人生の大半はそのような出来事から学び、成長するために過ごすのです。苦しみ、嘆き、悲しむ時があるのを私たちは知っています。しかしこのように言われています。アダムが堕落したのは人が存在するためであり、人が存在するのは喜びを得るためである。では私たちが直面するあらゆる問題にがあるにもかかわらず、人生で喜びを得るにはどうしたらよいでしょうか。聖文にはこうあります。元気を出しなさい。恐れてはならない。主なる私はあなた方と共におり、あなた方の傍らに立つからである。この時満ちる真剣時代における教会歴史は、苦闘しながらも揺らぐことなく元気を出した人々の経験で満ちています。彼らはイエス・キリストの福音を生活の中心としていました。この姿勢は人生でどんなことがあっても耐え忍ぶ力となります。問題を取り除いてくれることはありませんが、私たちが問題と向き合い勇敢に取り組み打ち勝つための力を与えてくれます。困難な状況に直面しながらも忍耐し困難に打ち勝った人の例は枚挙にいとまがありません。福音と救い主を信じる信仰が必要な強さを彼らに与えたのです。今朝はそのような例を3つ皆さんにお話しします。最初に私自身の家族からの話です。常に私を鼓舞してくれる感動的な経験です。私の母方の曽祖父母ギブソン・コンディとセシリア・シャープ・コンディはスコットランドのクラックマナンに住んでいました。家族は炭鉱の仕事をしていました。親戚や友人に囲まれ、好きな土地で快適な家に住み平穏な生活を送っていました。 そして末日聖徒イエス・キリスト教会の宣教師のメッセージを聞き、心の底から改心しました。シオンへ集まるようにという呼びかけを聞き、彼らはその声に応えなくてはならないと感じました。1848年頃、二人は財産を売り、大西洋の大海を渡る危険な船旅の準備をしました。五人の幼い子供がいた家族は、所持品をすべて一つの小さなトランクに詰めて船に乗り込みました。約5000キロの航海でした。危険な海を渡る8週間の長く疲れる船旅でした。ひたすら海の彼方を眺めながら、乏しい食料と水で過ごしました。その小さな船の中でしか助けを得ることはできませんでした。このような試練の中で、幼いナサニエルが病気になりました。医者はいません。息子の苦痛を和らげる薬を買える店もありません。看病し、祈り、涙を流しながら待ちましたが、病状は日ごとに悪くなっていきました。とうとう彼の目が永久に閉じたとき、家族の心は張り裂けんばかりでした。さらに悲しみに追い打ちをかけるように、海洋法に従わなければなりませんでした。麻布でくるみ、鉄の重りをつけて、幼い遺体は海に葬られました。船がその場を離れていくとき、両親は子供を亡くした親にしかわからない痛烈な悲しみを胸に感じました。しかし、真理に対する深い確信と主に対する愛から生まれた信仰により、両親は耐え忍びました。主の言葉に慰めを得ました。あなた方はこの世では悩みがある、しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝っている。故郷の家を離れシオンへ旅をする信仰を持ち、到底想像もできない犠牲を払ってくれた先祖に心から感謝しています。ギブソン・コンディとセシリア・シャープ・コンディが、私とすべての子孫に信仰と勇気と決意の模範を示してくれたことを天の御父に感謝しています。次に話すのは、イエス・キリストの福音が人々の生活にもたらす平安と喜びを模範によって示した一人の穏やかで信仰あふれる男性についてです。太平洋に浮かぶある島での出来事です。この会場にはジョン・グローバー長老も来ています。夜も更けた頃、一艘の小さな船が粗末な桟橋にひっそりと着岸しました。メリー・ムリポラは二人のポリネシア人女性の助けでボートから降り、村に続く古い道へと案内されました。女性たちは真夜中の空に瞬く星の明るさに驚きました。月の光に導かれながら三人は道を進みました。しかし、メリー・ムリポラはこのような月や星、空といった自然を味わうことはできませんでした。彼の目は見えなかったのです。ムリポラ兄弟の視力はある時までは正常でした。パイナップル農園で働いていた時、光が突然暗闇に、昼が絶え間ない夜に変わってしまったのです。彼はすっかり意気消沈してしまいましたが、後にイエス・キリストの福音という喜ばしい知らせについて学びました。彼は教会の教えに従った生活を送り、再び希望と喜びを感じられるようになったのです。ムリポラ兄弟と彼の愛する人たちは、神の神権を持っている人が太平洋諸島を訪問していると聞いて、この長い船旅をしてきたのです。彼は祝福を受けたいと望みました。そして私はもう一人のメルキゼレク神権者と共に、その祝福を授ける特権に預かりました。祝福を終えた時、 視力を失った彼の目からは涙があふれ、褐色の頬を伝って彼が着ていた民族衣装にこぼれ落ちました。彼はひざまずいてこう祈りました。お神よ、あなたは私の目が見えないことをご存知です。あなたのしもべは視力が戻るように私を祝福してくれました。あなたの知恵により私の目が光を取り戻すことになろうと、暗闇の中にとどまろうと、今こうして真実の福音を理解できること、またその福音が人生に光を与えてくれることを永遠に感謝します。彼は立ち上がり微笑んで、私たちが施した祝福に感謝をしました。そして夜の静寂の中に消えていきました。静かにやってきて、静かに彼は去っていきました。それでも彼の存在を私は決して忘れないでしょう。私は主の御言葉を深く思い巡らしました。私は世の光である。私に従って来る者は闇の内を歩くことがなく、命の光を持つであろう。兄弟姉妹の皆さん、私たち一人一人に主の命の光が与えられています。私たちの歩む道がどれほど暗くても一人で歩くわけではないのです。私はエム・ルイーズ・ハスキンスの次の歌が好きです。時の門に立つ者に向かい、私はこう言った。未知の世界へ安心していけるように光をください。彼は答えた。暗闇に入り、あなたの手を神の手に委ねなさい。光に照らされた明るい道を歩むより、その方があなたのためになり、歩き慣れた道を歩むより安全である。絶対的に困難な状況の中で忍耐し、困難に打ち勝った人の最後の例を紹介しましょう。第二次世界大戦後の東プロシアでの話です。戦後まだ1年も経っていない1946年3月頃のことでした。当時十二使徒定員会の会員だったエズラ・タフト・ベンソンはフレデリック・ W ・バベルと共に大戦後のヨーロッパを訪問する特別な割り当てを受けました。生徒たちに会って必要なものを調べ援助するためです。ベンソン長老とバベル兄弟はある教会員の姉妹の証を聞き、後に戦争のために政府を失った彼女の故国での経験談を紹介しました。彼女は自分の夫と東プロシアで穏やかな生活を送っていました。そのような時、人生で2度目の大戦争が起きたのです。まだ年若い愛する夫は自国で続いた恐ろしい戦いの終わりに殺され、彼女は残された4人の子供を一人で育てなければならなくなりました。占領軍は東プロシアのドイツ人は西ドイツに移住して新しい住居を探すように決定しました。ドイツ人だった彼女は西ドイツに行く必要がありました。目的地までは1600キロを超える道のりで、徒歩でしか移動することはできませんでした。持ち物は木製の車輪のついた小さな荷車に乗るだけの必要最低限の生活必需品しか許されませんでした。子供たちとわずかな持ち物に加え、彼女が携えていったのは神を信じる強い信仰でした。末日の預言者ジョセフ・スミスに掲示された福音を深く信じていたのです。子供と共に旅を始めたのは夏も終わりに近づく頃でした。持ち物はわずか、食べ物もお金もありません。日々の食料は行く先々の野原や森の中で集めるしかありませんでした。恐怖に怯える難民や兵士による略奪の危険と常に隣り合わせでした。数日、数週間、 数ヶ月と旅を続けるうちに気温は氷点下にまで下がるようになりました。赤ん坊だった末の子を腕に抱き、来る日も来る日もいてつく地面をよろめきながら進みました。他の3人の子供も母親の後を何とかついていきます。最年長の7歳の子が所持品を乗せた小さな荷車を引きました。全員破れてボロボロになった麻布を足に巻いていました。靴はだいぶ前に壊れてしまっていて、足を守るものはこれしかなかったのです。また寒さをしのぐものはボロボロの服の上に着る薄くてヨレヨレの上着しかありませんでした。まもなく雪が降り始めると、昼夜を問わず旅は悪夢となりました。夕方になると母親と子供たちは屋根のある場所を探します。納屋や物置のようなところが見つかると、荷車から薄い数枚の毛布を取り出して上からかぶり、身を寄せ合って暖を取りました。彼女は目的地に着くまでに死んでしまうのではないかという恐怖を振り払おうと常に戦っていました。ある朝、信じたくないことが起きました。目が覚めると3歳の娘の小さな体が冷たく動かなくなっていたのです。心臓が凍りつきました。娘は死んでいたのです。悲しみに打ちひしがれながらも、残る子供たちを連れて旅を続ける必要がありました。しかしその前に、唯一の道具である大きめのスプーンで凍った土を掘り、大切な子供の小さな体を土の墓に埋める必要がありました。しかし旅の間、死は彼女のもとへ何度も忍び寄りました。7歳の息子が飢えか寒さ、あるいはその両方が原因となって亡くなりました。シャベルの代わりはここでもスプーンでした。何時間もかけて墓穴を掘り、息子の亡骸をそっと埋葬しました。次に5歳の息子が亡くなりました。再びスプーンをシャベルの代わりにしました。絶望は極限に達していました。小さな赤ん坊の娘だけが残りましたが、そのかわいそうな赤ん坊にも死が迫っていました。そして彼女の旅路が終わりに近づいた時、赤ん坊は母親の腕の中で息を引き取りました。もうスプーンはありませんでした。彼女は凍った地面を素手で何時間も何時間も掘り続けました。対応のない悲しみでした。雪の中で最後の子供を埋葬した墓地の傍らにひざまずくことなどどうしてできるでしょうか。彼女は夫とすべての子供を失いました。この世の持ち物、家庭、そして故郷さえも失ったのです。悲しみと混乱が極限に達したこの時、彼女は胸が文字通り張り裂けようとしているのを感じました。絶望の中でどのようにして自分の命を絶つかを考えていました。彼女と同様に故郷を追われ旅をしている多くの人がそうしていました。近くの橋から飛び降りるか、走ってくる列車に飛び込んだらどんなに楽だろうかと考えました。こうした考えに襲われている時、胸にささやく声がありました。ひざまずいて祈りなさい。彼女はそれを聞き流しましたが、ついにその声を否定できなくなりました。彼女はひざまずき、生涯でかつて経験したことがないほど熱烈な祈りを捧げました。愛する天のお父様、これからどうしていけばよいかわかりません。すべてを失いました。あなたへの信仰しかありません。お父様、荒れ果てた心に感じるのは、御子イエス・キリストが果たされた贖いの犠牲に対する、圧倒されるばかりの、感謝の気持ちです。 恩子への愛を十分に表すことはできません。恩子が苦しみ亡くなられたおかげで私は再び家族と一緒に暮らせることを知っています。恩子が死の鎖を断ち切ってくださったおかげで私は子供たちと再会してもう一度育てる喜びに預かれることを知っています。今は生きる希望をなくしていますが、家族がもう一度一つになりお父様のもとへ一緒に帰るために私は生きていきます。目的地であるドイツのカールスルーエに着いたとき、彼女はひどく痩せ衰えていました。バベル兄弟によれば彼女の顔は紫がかった灰色で、目は充血して腫れ上がり関節は突き出ていました。文字通りひどい飢餓状態にあったのです。それからほどなくして開かれた教会の集会で彼女は素晴らしい栄えある証を述べ、悲しみにあふれた自国の病人の中で自分は最も幸せなものの一人だと言いました。神が生きておられ、イエスがキリストであり、私たちが再び生きるために主は亡くなり復活されたことを知っているからでした。終わりまで忠実であり誠を尽くすなら、死んでいった家族と再会して神の日の栄の王国で救われることを彼女は証ししました。聖文にはこう記されています。しかし見よ、義人すなわちイスラエルの聖者の聖徒たち、イスラエルの聖者を信じてきた者たち、世の十字架を耐え忍んできた者たち、これらの人々は神の王国を受け継ぐ。そして彼らの喜びは常しえに満たされるであろう。私たちには計り知れないほど大きな祝福が約束されていることを私は証しします。暗雲が押し寄せても大雨に襲われるとしても、まっすぐに歩み戒めを守るなら、福音の知識と天の恩師と救い主の愛は私たちを慰め支え、そして心に喜びをもたらしてくれます。世のいかなるものも私たちを打ち負かすことはできません。愛する兄弟姉妹、恐れないでください。元気を出してください。未来は皆さんの信仰と同じように希望に満ちて輝いています。神は生きておられ、私たちの祈りに耳を傾け答えてくださることを宣言します。御子イエス・キリストは私たちの救い主、贖い主です。天の祝福は私たちを待ち受けています。イエス・キリストの御名により、アーメン。
Our beloved Father in heaven,
愛する天のお父様、私たちはこの安息日に感じた霊的な思いに感謝をしています。私たちはお父様を礼拝するために集まり、教義を教えられました。そして私たちが信仰を持ってより良い自分となることができるように教えを受けました。私たちは確かに神の預言者を感謝しています。トーマス・S・モンソン大官庁の指導と、また大官庁が持っているその街頭に感謝をしています。そして祝福に感謝しています。また二人の顧問と十二使徒定員会に、15人の使徒の職を持っている人たちに感謝をし、彼らのために祈ります。お父様は特に私たちはお父様の恩子イエス・キリストに、その生涯と模範と、そして犠牲の、贖いの犠牲に感謝をしています。これらをイエス・キリストの御名により私たちは祈ります。アーメン。
This has been a broadcast
of 松井聖徒イエスキリスト教会第179回年次総大会の模様をお届けしました。この部会の話者は教会中央幹部及び中央役員の中から選ばれました。音楽はモルモンタバナクル合唱団がお届けしました。この放送はボネビルコミュニケーションが公共サービスとしてお送りしました。書面による承諾なく再放映、録画、編集、その他の目的でこの放送を使用することは禁じられています。